にちは。奥地の声の時間がやってきました。奥地の旅人、宮川捨太郎ことステイです。
千早です。
この番組は日本や世界にある奥地について語り合う番組です。奥地のことを知ると、日本や世界のことが、そして人間が見えてくるかもしれません。今日はね、奥地の声的人物伝をやりたいんですよ。
人物？
はい。もう一人の人物にね、スポットを当ててやりたいと思うんですけど。
はい。
第1回目はね。
はい。
柘植義晴さんです。
柘植義晴さん？
はい。はい。柘植はひらがなで、
はい。義
晴は漢字です。
ほら。
なんでぎ、なんかネジがどうなってるんですか？
ごめんなさい。正義の義に。
あ、そうそう。
はい、春ですね。
春の先、冬の冬ね。
はい、冬。春ですね。
春です。はい、で、なんですけど、
はい、
まあ漫画家さんですね。
漫画家さん、はい。
はい。で、1937年生まれで、現在82歳。
おぉ。あ、ご存命の方なんですね。
ご存命です。はい。
はい。
ね。で、まあ、この方がね、活躍されたのは、大体1960年代とか70年代に、
はい、
活躍されまして、うん、で、もうその頃には本当にすごい、まあ、とにかくブームが起きるほどの、ね、なんていうの？いろんな方に漫画読まれてたんですよ。
へー。
うん。で、まあ、代表作がね、
はい、
ネジ式っていうのがあるんですけれど。
ネジ式。
はい。ネジ式っていうその、一作だけの短編があるんですけど、これがね、多分ね、見覚えがあるコマとか、一枚絵とかあると思うんですよ。
はい。
ちょっと今リンク送りましたけど、これ見たことありますか？
いや、見たことはないけど、怖い絵ですか？
そうですね。ちょっと驚々しいですね。なんか暗い。
はい。
で、その、まず冒頭が、なんていうの？まさかこんなところに、メメクラゲがいるとは思わなかった。
はい。
僕はたまたま、この海辺に泳ぎに来て、メメクラゲに左腕を噛まれてしまったのだっていう。
はい。
ところから始まるって、で、そこの、なんか、上半身裸の少年が左腕を押さえてて、うんうんうん、で、
はい、
膝が海、そう、海に浸かってるっていう、
うんうんうん、
空が曇ってるっていう、なんか、
はい、
ちょっと不気味なやつがあるんですけど、
はい、
うん、これが、まあそういう感じのタッチの絵を描く方なんですよ。で、
はい、
この人はね、不条理なんですよ。
は
不条理というかシュールというかね、
はい、
で、まあ、主にそのテーマとして、その夢とかを書くんで、
うん、
まあ、次から次へとなんかその、ストーリーと関係ないようなことが、次々映し出されていくんですよね。
はぁ。
わけわかんないかもしれない。
へぇー、うん。
でも、これが、その柘植さん本人によるとその、リアリズムっていうらしいんですよ。
リアリズム？
うん。夢なのにリアリズム。ちょっと分かりづらいかもしれませんね。
うん、
うん。うん。それとか、あとは、旅をテーマにした作品が多いんですけど、
はい。
旅をしてる場所が本当にね、山奥だったりとか、
はい。
その、ものすごい貧しい集落だったりとか、あと、秘湯だったりとかね。そういったところを旅して、その、そこを作品の中に売り込んでいたりとかすると。
はい。
いうことが あるんですね、
うんうんうん。
で、まあそういうこともあって、ね、柘植は、まあ漫画に芸術性を持ち込んだ人っていう評価されているんですね。
へぇ
ー、うん。でも本人は、ね、いやいや、別に俺芸術漫画家なんて思ってないよ、みたいなふうには言ってるんだけどね。うんうんうん、
はい。
うん、で、僕が、なんでこれ取り上げよう、柘植義晴さんを取り上げようかと思ったら、
はい、
だけど、
はい、
まあ何気なくこの、ウィキペディア見てたわけですよ。
はい。
したらね、その、 その今までのなんか人生っていうのが、
はい、
すっごい面白いんですよこの人。
はあ。
つげさんはね、むちゃくちゃ内向的なんですよ。
うん。はい。
で、常にもうほぼ毎日その言ったら、なんか赤面恐怖症だったりとか、なんかそう神経症だったりとか、
はい。
対人恐怖とか、それと、
うん、
その戦いながらその毎日を過ごしてるような人なんですよ。
はい。
それでも言うたらものすごい売れた漫画家にさんになったっていう、なって暮らして、うん、来たっていう、
ええ、
うん、だから内向的なりにその苦悩しながら人生を切り開いていったっていうのが本当に印象に残っててね。
はい。
だからそれが本当にもっとすごい気になるなって思ってるんですよね。
はい。
あとはね、まあ今思えばそのまあ人が行かないような秘境っていうのをね、まああちこち旅に出てる方でね。
はい。
うん、で、それで、まあ、奥地を切り開いていって、まあ、そこに言うたら、安住の地っていうか、それを夢見てきた人なんですよ。ね。
はい。
ね、どんな旅してきたんだろうね、と。
そうですね。うん。はい。
もう、どんな人生を送ってきて、ね、もうこんな作品残したんだろうっていうことで、はい、うんうん、柘植義治さんをね、今回ね、特集したいと思うんですよ。
はい。
じゃあ、ね。まあ、人生についてちょっとね、幼年期から今までちょっと、いろいろ紹介していきたいと思うんですけど。
はい。はい。
ね。まずね、1937年にね、まあ、生まれるんですけどね。
37年。はい。
あ、まあ、戦争、ちょっと前ですね、太平洋戦争の。
そうですね、うん、昭和12年かな？
ああ、そうですね。
はい、
うん。まあ、でも、あちこちを転々としてるんですよね。
へ
ぇ、うん、なんか、東京の葛飾区とか、あと、伊豆大島とか、あとは千葉県の大原っていうね、海辺の町とかにいてたんですけど、
うんうん、
4歳頃、その伊豆大島で暮らしてた頃までは、やっぱりその、父も母もね、家族の仲が良くて、はい、まあ、柘植にとっては本当に幸せな時代だったそうなんですよね。
うんうん
うん、はい、うん。ここまでは良かったんですよ。
はい。
でもね、1941年のその5歳の頃に移住した、
はい、
その千葉県の大原から、
はい、
まあ、柘植一家が変わってきまして、
はい、
で、まずね、柘植本人はその幼稚園に入園したんですけど、
うん、
まあ、集団生活に馴染めなくてね、幼稚園3日で退園しちゃうんですよ。
まあね、義務教育ではないですからね。
ああ、まあね、
うん。
うん。ね。もうすでにこの時点で、臆病で、自閉的な性格っていうのはね、顔を出し始めるわけなんですね。
あ、うん、
で、まあ、あとはお父さん。まあ、この人は東京に出稼ぎに行ってたんですけど、
はい。
いきなり、アジソン病っていうので死んじゃうんですよ。
アジソン病？
はい。
はい。
で、まあ、その時のね、死ぬ直前の、そのお父さんはね、錯乱状態で、その、
うん、
出稼ぎ先のその旅館の布団部屋にね、隔離されててですね。
はい。
で、布団の山の間に逃げ込んでね、その、座ったまま死んでたっていうんですよね。
はい。
で、それをね、母がね、柘植を連れてきて、父の前に立たしてね。
はい。
お前たちの父ちゃんだよ。よく見ておくんだよ。って、絶叫したらしいんですよ。
はい。それはちょっとね、
うん、
うん。
強烈すぎでしょ、これ。
そうですね。
ねえ、
うん。
そっからね、
うんうん、
まあ、東京に、1943年にね、東京に引っ越して、それで、ね、まあ、言うたら、母親一人で、苦労して、柘植兄弟、三人ですね、はい、育てたそうなんですね。はい、まあ、でもね、こっからね、だんだん、まあ、とにかくね、柘植はね、対人恐怖症だったんですよ。だから、うん、小学校に入学しても、ね、馴染めなくて、その、まあ、1944年といえばもう、ね、
うん、
学童疎開で、
そうですね。
田舎に行く、逃げるっていうのがあったんですけど、はい、その集団生活で、
うんうん、
集団生活が、なんかその、本当に地獄だったんですよね。
そうでしょうね。
もう赤面恐怖症っていうのになっちゃって。
ええ、うん。
まあでも、確か疎開した先があの新潟県の 赤倉温泉ってとこなんですけど、
はい。
疎開先がですね、まあ温泉地だったんで、その、うん、いつでも温泉に入れるのが楽しみでね。
はい。
もうこれがね、告げの今後の人生に、ね、影響するわけなんですね。
うんうん。赤面恐怖症って、はい。ですね、顔が赤くなっちゃうんですね。
あ、そうそう、顔が赤くなっちゃって。うん、
はい。
そうそう。で、その後がですね、まあ、はい、ね、1946年にはもう9歳。
はい、
1946年の9歳の頃にはもう、まあ、戦争が終わって東京に戻ってきます。
はい。
うん。で、まあね、あの家がね、まあ、点々として、まあ、母親もね、職務を点々としてたんですね。
うん。うんうんうん、
で、まあ、告げもね、やっぱ、万引きしたりとか、あと、物を売ったりとかして家計を支えてたんですよね。
はい。
で、まあ、そんな時にね、母親が再婚するんですけど、
はい。
でもね、まあ、義理の父とね、馬が合わなくてね、まあ、とにかく乱暴するんですよね。なので、ね、はい、義理の父に怯える日々がね、続くんですよ。
はい。
ね、全然落ち着けないですよね。
そうですよね。
もう自閉とか、もう赤面とか対人恐怖症はますますひどくなっていくしね。
うんうんうん。
でも、この頃からね、もう漫画に興味を持ち始めるんですよ。
はい。
ね。もう手塚治虫さんがね、もう活躍してた頃ですから。
うん、ね。そうですね。
夢中になって読みますね。
うん。うんうん、
まあ、そんな告げなんですけど、小学校卒業したら、ね、すぐ就職するんですよ。
はい。
で、これがメッキ工場に就職したんですけど、
はい。
これがね、すごいひどい職場だったらしいんですよ。
はあ、ひどいんですか？
ひどいですよ。ブラック職場というか、なんかこう、残業とか、徹夜とか、
いや
給料の支払いが遅いのは、もう当たり前の家賃。なんか、告げが後に言ってるんだけど、その、ね、人間のクズっていうか、吹き溜まりみたいなところで、うん、
はい、
非常に乱暴な世界でしたと。うん。で、クロムっていうのを日常的に使ってるから、その、ガンとかで悲惨な死に方してる人も随分いましたね、とまで言ってるんですよ。
そうですね。
ねえ。しかもね、その、告げは、その、手についたクロムのその黄色いシミを落とすために、
はい。
その硫酸とか塩酸の原液で毎日手を洗ってたらしいんですよ。
やけどしますよ。
いや、そうですよ、本当。いや、大丈夫じゃないよ、これ。手が死ぬよ。よく漫画家になれたなって思うけどね。
本当ですね。
まあ、なんかそういうひどい職場もあったし、
はい。
母親は仕事が忙しくて構ってくれないわ、その、義理の父親がもう乱暴するわで、
はい、
あとも対人恐怖があって、もう気持ちが張り裂きそうになってたと。
はい、うんうん、
で、その時に、その、まあ、1951年の14歳ですね。
はい。
告げはね、海に憧れてたんですよ。
ほう。大生まれがね、海のそばですものね。
あ、そうなんですよ。そうそう。
うん。うん、
まあ、海のそばなんで、例えば、伊豆大島とか、その、
はい、
千葉県の大原っていうところはもう、後々、その作品の中にたびたび登場するんですよ。
はい。
で、まあ、海での憧れが、過ぎて、
うん。
密航しちゃうんですよ。
密航？
はい。
は
ぁ。横浜からニューヨークに行く貨物船に、
え、国際的？
国際的ですよ。
はい。
そう。一日分のそのコッペパンとラムネだけを持って、
はい。
潜入するんですよ。
吉田松陰か。
全くだ、黒船だよ、まさに。逆黒船だよ。
本当ですね。
ねえ。まあでもね、すぐにね、バレて、もう千葉県の野島崎っていうね、あのところで、はい、もう沖で、もうすぐバレて、
はい。
もう連れ戻されるわけなんですよ。
あ、戻されてよかったです、ね。戻されてよかった。
まあね、うん、なんか、戻された後も、なんか、まあ、船員の人とかに割とよくされたりとかして、
あ、
そこは良かったんだけどね。はい、
うんうんうん、
うん、 そういう若気の至りもあったね、頃だったんですけど、
はいはい、
まあね、その後1954年、17歳の頃にね、
はい、
まだメッキ工場で働いてたんですけど、
うん
うん、よく3年も続くなって思うけど、
まあ、うん、ね、それしかないとなるとね、
そう、
うん、
まあメッキ工場で働きながらその漫画を描いて投稿するようになるんですよ。
おお、はい。
ね、漫画道スタート。
うんうん。
で、もう送った漫画がね採用されましてね。
はい、おお。
なんと漫画家デビューします。
すごい。はい。
その時送ったのはね、あの犯人は誰だっていうのと、あと奇想天外っていうのを送ったんですけど。
はい。
4コマ漫画なんですよ。
へえ。
あの、新聞とかで、その、連載されているような4コマ漫画。
ええー、
あんな感じ。
ほ
ー。で、この頃の告げって、ね、さっきのあの、メメクラゲの話あったんですけど、
はい。
ああいう、おどろおどろしいタッチじゃないんですよ。
へ
ー。まあ、そんな、
はい。
漫画家、というか、でデビューして、最初、貸本漫画家っていうのでデビューするんですよ。
貸本漫画家？
はい。貸本、漫画、知ってますか？
わからないです。
まあ、はい、いわゆる漫画をレンタルするってことですよ。
はい。
ビデオのレンタルみたいにね。
うん。
で、貸本屋に行って、その漫画本を、
はい、
まあ、お金から払って借りて、読むシステムなんですよ。
へ
ー。で、昔の漫画ってその、まあ、漫画読むんだったら、その、なんか今みたいにその雑誌を買い切って、読むんじゃなくて、そう、借りるっていうのが、その主流だったんですよ。
へ
ぇー。1950年代に流行ってたんだけど、まあ、60年代になったらやっぱ漫画雑誌が登場して、まあ漫画買った方が安いよねっていうことで、貸本漫画は衰退するんですけど、
はい。
でも、貸本漫画から出てきた漫画家って、ほんとたくさんいるんですよ。
へぇー。
まあ、例えば、水木しげるとか、
はい。
赤塚不二夫とかね。
へぇー。
そんな、そうたる、もうビッグネームがたくさんいるの。
わ、ほんとだ。梅津和夫さんとか。
うん。
斎藤隆夫さんとか。
ね。
はい、ほんとだ。へぇー、すごい。
そうそう。まあそんな、まあ名だたる漫画家が出てきた時代だったんですけどね。
はい。
でもね、まあやっぱり人見知りが激しいわけですから。
うん、はい。
うまく交流できたのは、もう、赤塚不二夫さんぐらいだったんですよね。
あ、
う、あ、ん。なんでか知らんけど。
なんか、うん、ね。なんだろう、馴染みやすそうな感じの人ではありますよね。
なんか気さくそうだね。うん、なんかその心の壁っていうのを飛び越えてやってきそうだもんね。
そうですね。うん。
うん。ね。まあでもね、この頃のね、画風はね、暗かったんですよ。
ああ。
で、出版社からね、
はい、
もうもっと明るい作風にしなさいよと、
うんうん。
で、読んで面白いその娯楽作品書きなさいって求められちゃってね。
それは、まあ、
早速、うん、
ね、
うん、行き詰まっちゃいますね。
向き不向きがね、そうですよね。
ね、そうですよ。うん。そう、向き不向きがね、ね、うん、あるもんだから。
はい。
それ言われるとちょっと困るよね、作家としては。
そうですよね。
まあ、なので、ね、漫画で、ね、生計立てられなくなっちゃうから、ね、他にバイトしながら生活しちゃって、
はい。
まあ、で、精神も不安定だから、
うん、
とうとう、ね、睡眠薬飲んで、自殺未遂までしちゃうんですよ。
あらららら、はい。
もう、不安定と戦いながら生きてる。
あ、
でもね、まあ、1965年の28歳になるんですけど、
はい。
こっからが漫画家人生のね、転機になるんですよ。
ほう。はい。
それがね、漫画雑誌、ガロっていうのにね、誘われるんですよ。
はい。
聞いたことありますか？
はい、聞いたことあります。
うん。まあ、言うたら、漫画雑誌の中ではその独自路線っていうか、その、割と才能を発掘しようっていう、の姿勢があって、その、割と実験的な雑誌だったんですよね。
はい、はい。うん、
まあ、例えば、作家だったら、その、カムイデンっていうのに知られる、その、白戸三平だったりとか、
はい。
あとは、まあ、水木しげるとかね、うん
うん、はい。
と知り合うんですけど、
はい。
告げもね、その、ガロで、才能を発揮しまくるんですよ。
ほう。
ね。
ほう。
まあ、それまでね、もう、娯楽作品ばっかり書かなきゃ売れないっていうね、その歌詞本時代から一転して、その、暗いながらもね、その、次らしい作品っていうのをね、はい、次々にね、発表していくんですよ。
はい、はい。
ね、その、毎月のようにね。
はい。
で、特にね、その、1966年から68年の間っていうのは、その、まあ、後々ね、残るような作品っていうのをね、毎月のように生み出してて、
はい。
まあ、有名なタイトルで言うと、例えば、沼。
沼。
チーコ。
はい。
ツヤ。
ツヤ？
あ、おつやのつや
です。あ、おつや、はい。はい。
三章魚。
三章、はい。
リさん一家。
リ、うん、あの、なんだっけ。キーに、
うん。
子供の子供のやつ。
まあ、はい、中国人のリさん。
はい、はい。うん、
あと、海辺の女系。
はい。女系？
情景じゃなくて女系ね。
女系ってどの？
女情的の女。
ああ、はい。
赤い花。で、あと、長八の宿。
はい。うん、
本屋ら堂のベンさん。
はい。
源泉館主人。
はい。
もっきり屋の少女。とかね。
はい。
ほんとね、今、怒涛のようにね、代表作出してるんですよ。
へ
ぇー、うん。これ、このタイトル、もう、次ファンに言ったら、ああ、あれねって言えるようなやつが、このたった3年間で、
はい。
全部、もうほとんど出てんですよ。
へ
ぇー。うん。
そうなんですね。
ねえ。
はい。
そう。今までのね、くすぶってたって言ったらあれですけど、その、詰まってたもんが一気にズゾンって言ったのが、炸裂しましたね。
はい、うん。あの、やりたいようにやらせてもらえたんですかね。
そう。うん、だからこそだ。うん。
うん、うん。
ね。はい、まあ、その中でもね、代表中の代表がね、ネジ式なんですけど。
はい、うんうん。さっきもね。
そう、これもまた1968年に書かれてるんですよ。
はい。
でね、これがね、なんかその、次によると、その、ラーメン屋の屋根の上で見た夢。
はい。
原稿の締め切りが迫り、焼けくそになって書いた。っていうので、なんかこう、ネジ式っていうのを書いたらしいんですよ。
へえ、夢の世界ってことですか？
そう、夢の世界ですからね。
ほう、
うん。まあ、不条理なことが起こりまくってる。
はい。
漫画ではあるんですけどね。
はい。
うん。でもまあ、この、ね、寝て見た夢と、うん、なんかそう、やけくその中で書いたってのは、言うたら、後々のこれ代表作になるっていうもんだから。もう何が起こるかわかんないですもんね。
そうですね。
ね。
はい。
で、もう一つね、あの、次にとって重要なところがね、はい、ありまして、
はい、
この、1967年の30歳から、
はい、
75年の37歳までは、
はい、
あの、旅に没頭するんですよ。
へぇー、
うん。
また海の方ですか？
ああ、もちろん海に行きますよ。その、大原っていうところに行ったりとかするんですけど、うん、それだけじゃなくてね、
はい、
ほぼ日本全国いろんなとこ行く。
へ
ぇー。主に行くところは、だいたい、錆びれた町とか、その、街道だったりとか、
はい、
あとは、まあ、温泉もの中でも、まあ、人とか、
うん、
あるいは、その、湯治場っていう、その、温泉で治療をする場所、
はい、はい。
とか、あとは、まあ、山奥だったりとかね。
はい。
うん、そういったところに、
うん、
まあ、行ったりとかするんですよね。
はい。
うん。で、例えば、1967年に行ったのは、能登。
能登。
飛騨。
はい、はい。
岐阜県。はい、秩父、埼玉県。
はい。
伊豆。
はい。
千葉。
千葉。
住んでたとこかな。うん。
はい、
あとは東北に行くんですけど、そこでね、湯治場っていうのを見てね、まあ、ショック受けるんですよ。
はい、ほう。ショック？
うん。で、なんていうの、その、これがね、あまりにも惨めで貧しい雰囲気に衝撃と胸騒ぎを覚えたっていう風に言ってんだ。
へぇー。
なんだろうね。
そんなに惨めに見えたんですかね。
非常になんかすごい素朴というか、
はい、
なんだろう、昔の写真とか見たら、その割と素朴な民家とかが建ってたりとかするじゃないですか。ちょっとボロいって言ったらあれですけど、
うんうんうん、
でもなんか、なんていうんだろう、そこが何を貧しいと思っ、まあ昔ながらの生活が行われてたっていうか、 その寒さとか、その食料が足りないっていうの、耐える生活っていうのかな。
はい。
そこに、やっぱり衝撃を受けてたのかな、っていう感じもある。あの、柘植がどうしてその、惨めで貧しいところっていうのを好んでいくかっていうと、
はい。
なんかやっぱり今までのその経験っていうか、その、やっぱり貧乏だったとか、その、まあ精神的不安定だったとか、やっぱり自分に自信がないっていうようなところだったりとか、
はい。
それがやっぱり、どうしようもないっていうか、その、なんかそういうところが、
はい、
なんか自分と重なって見えるというか、シンパシーを覚えるっていうか、やっぱそこに惹かれて行ってた、よくそういうところ行ってたっていうのはなんか聞いたことがあるんですよ。
へぇー、うん。なるほど。
で、その、湯治場の中でもその福島県の山奥にある、
はい、
この岩瀬湯本温泉っていうのと、で、さらにその奥にあるその二俣温泉っていうのは、
はい、
もう最高っていうふうに評価してたんですね。
へぇ
ー。岩瀬湯本温泉って、まあ僕去年行ったんですよ、実は。
はい。
会津地方とその福島の、なんていうの、中通り地方ってところの、はい、その峠の街道の間にある、まあ割と、割かし山奥のところなんですけど、
はい、
なんて言うんだろう、あの、いくつかかやぶき屋根の建物が残ってる集落があって、で、はい、なんか路地が狭いところにその旅館が何軒かあるのと、あと公衆浴場が一軒あったんですけど、
はい、
まあ公衆浴場入りたいなーって思っていったらなんか地元の人しか入っちゃダメですっていうのが書かれてて、
はい、
日帰り温泉みたいなのに入れるって事前情報で見て行ったんだけど、いやちょっと今日無理ですって言われて、ちょっとね悲しかったです
あらららららら、
残念ですね。
はい。
ね、うんうん、まあそういうところなんですけど、うん、
はい。
で、1968年の旅は群馬県とか、長野県の山奥のその、まあ、僕ですら名前の聞いたことない温泉に行ったりとかするんですよね。
はい。
うん、例えば、これは湯宿温泉、湯宿温泉っていうのかな？
湯宿？
うん、ちょっと調べてみよう。
はい。
あ、湯宿温泉。
湯宿？
っていう。
はい。
はい、群馬県みなかみ町っていうところにあるの。
はい。
まあ結構山奥なんですけど、とか、焼き尻温泉っていうのとかね。
はい。はい。
なんか行ったりとかするんです。で、
はい。
あとね、1968年ってね、これ、九州にね、その、蒸発旅行するんですよ。
蒸発？
まあ、逃亡ですね。
え？
うん。逃亡というか、なんかもう、はい、もう嫌だって言って逃げるんですよ。
ああ。
うん。でね、その動機がやっぱ自分の存在意義を理解できなくなって。
はい。
で、精神が弱っちゃってね。
うん。
うん、で、その時になんかね、柘植のファンだっていう、その、
はい、
ね、看護師の女性と、その、ね、たった、
はい。
2、3通しか文通交わしたことがないのに、
はい。
その女性と結婚するつもりで、
わ
九州行っちゃうんですよ。
わぁ。救いだと思ったんですかね。
そうだね。もうそこへ全てをかけちゃったんだけど、うん、ね
え、
もう本当に、まあまあ、やっぱダメなんだかな。
うん。
10日で帰ってきます。
10日。
たった10日です。はい、たった10日の、
はい。お帰りなさい。
うんもう、ばあ、お帰りなさいですよ、
うんうん。
ね。でも、その翌年はいいことありますよ。
はい。
1969年、32歳の頃には、舞台女優のね、藤原真希さんっていう方とね、はい、知り合います。
はい。はい、
ね。この人とね、まあ、翌年その、藤原真希さんと結婚するんですけど。
ああ、はい。
どうやって知り合ったんでしょうね、この人と。
本当ですね。
ねえ。
そこが。
まあ、なんか本読んでた時にそのね、藤原がその、柘植の元に押しかけて行ったらしいみたいなことを。
ほう。
柘植だったらそのなんか、一緒にその芸術的な表現できるかもしれないって言ってなんか押しかけて行ったみたいなのを聞いたことがあったような気がする。
へぇー。
うん。
情熱的な人ですね。
いや、そうですね、本当。
はい。
うん。まあ、翌年結婚しまして。
はい。
うん。で、 69年の旅っていうのが、その、秋田県の、五能線っていう、何ですか、はい、これは、まあ、青森県と秋田県の間の海沿いを走る、何て言うんですかね、その、すっごい眺めのいいね。
うん、うん。
ずっと日本海側を走ってんですよ。
はい。
そういう路線があるんですけど、
はい。
でもね、次を魅了したのはね、その、貧しい漁村の姿だったんですよ。
ああ。
うん、
ね。そういう方に惹かれちゃうんですね。
そうそう、そういう感じ。うん。うん、あとはね、千葉の房総に行って、
うん、
まあ、かつて住んだ大原とかにも行ったりしてね。
うんうん
うん。うん、あとはね、その、宮城県仙台市の山奥にある、
はい。
その、定義温泉っていうのがあるんですけど、
はい。
ここはね、精神に効く温泉なんですね。
はい。
なので、精神科の紹介がないとね、宿泊できない温泉なんですよ。
へえ、すごい。
そこにも行きます。
はい。
でもなんだっけ、そこに、なん押し入れの布団を勝手に利用したかなんかで、その、おかみさんにものすごい怒られて、
わ
追い出されるっていうのが、
あらららら。ら。
その、後々ね、漫画化されて登場します。
へえ。
まあ、3年、ね、画廊時代はものすごい、たくさん描いてたのか、ね、1970年以降はね、漫画を描くスペースもね、ガタって落ちるんですよ。
はい。
まあ、それと並行して、やっぱ、奥さんの藤原真希さんと一緒にね、
はい、
旅に出ることもね、増えたんですね。
はい。
いや、いい新婚生活ですね。
うん、うん、うん。
うん、で、1970年には、まあ、青森県の下北半島を旅行するんですけど、
はい。
この時に脇の沢村、クソ止まり。
ん？どんな字ですか？
ね、船が9艘。
ああ、はい。
船数えるとき1艘2艘と言うじゃないですか。
はい、はい。
その9艘。
はい。
で、クソ止まりっていう地名が本当にあるんですけど。
はい。
うん。ここに、の漁村に行ったときに、貧しい暮らしぶり、無情感を感じて、
うん、
自分もそこで暮らしたいっていう願望を持ったとかね。なんですよ。
うんうん
ね、ちなみに僕もここ行ったことあるんです。
はい。どんな感じですか？
あ、でも割と、なんだろう、すごい素朴な感じの、なんかその漁村っていうか、なんかその木の建物が、そう海沿いにいくつも並んでて、
はい。
なんて、山がその道にすごい迫ってて、
はい。
なんかその向こうにクソ止まりの集落があって、
はい。
だからここもやっぱり、陸の孤島なんだなっていうのを感じさせるような感じだった。
へー。
まあね、そういう、陸の孤島だらけの下北半島に行ったのと、
はい、
あとは、その近くにね、その、仏ヶ浦っていう、その、大きな岩が、その、仏像のように細長く伸びたのがいくつも立ってるところがあるんですけど、
あれ？
はい。
仏ヶ浦って、
はい。
サイ村？
そうです、サイ村です。
ですよね、
そうそう、
はい。
以前出てきた陸の孤島の回で紹介したね。はい、
うんうんうん。
そうそうそう。
どうだ、近いや。
これがね、縦長の岩がボボボンって立ってるところなんですけど、
うんうん、はい、
これを見て、なんか、意味化され、社会化されていた事故から解放されたっていうんですよね。
意味化され？
なんでしょうね。うん、ね、役割もなく、意味も、寄せ付けない、巨海を眼前にし、
はい、
総則的に、告げ自身も、岩石のように意味のないものに化したような感覚を覚えた。世界の聖地に無意味が具現化したような岩場が多いのは、どんな意味も寄せ付けない巨海を眼前にしたとき、自分自身が意味のないものに化した感覚になることで、意味からの解放を感じることができ、あるがままに現象として、心地を覚えることが理由で吸引されるのではないかと監督する。まあ、これちょっとウィキペディアに書いてあったんですけど、
はい。
まあ、つまり、
はい。
世の中生きてたら、
はい。
自分はその、例えば、いろんな役割出てくるじゃないですか。その、例えば、誰々さんの、息子とか、誰々さんの母親とか、
はい。
誰々さんの妻とか、夫とか、あるいは、なんていう職業についてるとか、
はい。
ガキ大将とか、その、走りとかさ、はい、先輩後輩とかさ、そういう、意味とかが、
うんうん、 そうですね。
ねえ、なんかついてくるんですよ。うん、なんかそこから、逃れたかったっていうのあるんじゃないかな。
あ、う、あ、ん。
で、そういう、なんか、ただ意味もない、
うん。
もうなんか別に、まあ確か仏っていう風に見立てられてはいる巨岩だけど、その、はい、でも別にそんな意味もないっていうのを前にしてしたら、うん、なんか自分に与えられて意味から解放されるんだなっていう、しがらみから解放されるのかなっていうのを思ったのかなって僕は思ったんですよ。
はい。
うん。
そんな仏様に見えるけどただの石じゃねえかって。
まあかもしれない。
感じですがね。うん
うん。うん。だからこそなんかその、その聖地っていうのは、だからそういう社会のしがらみからその解放するっていう意味でそういう一見無意味な場所っていうのが、
はい。
その見出されるんじゃないかなっていうふうに思ったのかな。
ああ、なるほど。
うん。って、うん、いうふうにちょっと文章読んでて思った。
うん、なるほどね。うん、はい。
はい。で、71年の旅が、東北、瀬戸内海、奈良、長野、会津、などで行きますね。うん。
幅広いですね。
幅広い、幅広くなりましたね。
はい。
で、まあ、旅とかしてね、1970年からもう漫画を描かなくなってきてね。
はい。
とうとうね、ガロを辞めました。
あららら。
ね。
はい。
で、まあ当然ね、生活に困ってくるわけですよ。
うんうん。そうですよね。
そう。ね。まあそんな時にね、もう誰も予想してなかったですよ。
はい。
告げブームが起きます。
え？ああ。辞めちゃってから売れたんですか？
ね、そう、辞めちゃってからね、ブーム、告げブームが起きたんですよ。
あらま。はい。
ね、1976年の38歳の時ですよ。
はい。
うん。ね。告げブームですよ。
ブーム。
こんな、この人にブームなんてあったのって思えるぐらいじゃないですか。今までの人生から見てみたら。
そうですね。
ねえ、
うん。
でもね、しかもね、これ、告げブームって3回起きてるんですよ。
へえ。
実は。
確かにあの頃って、
うん。
まあね、実際に自分がその時代を ほとんど生きてないですけど、
うん。
あの、なんだろう、アバンギャルドとか、
うんうんうん、
そういうのが流行った時期ですよね。
そうだね、なんか、前衛芸術っていうか、奇抜なもんが流行った時期かな。
そうでしたよね。
うんうん、
だからかな。
ああ、かもしれない。だからそういう、なんか、奇抜なものがいい。そして、芸術的なものは頭がいいみたいな、
うんうん、
っていうのがすごいもてはやされた時代なんかもしれない。
そうですね。
そう。だから、まつげがすごい支持されたのかなっていうのはあるのかな。
はい。
うん。インテリン受けたのかな。うん。で、まつげブーム、まあ、3回起きるんですけど。
はい。
2回目がね、あの、はい、1991年にね。無能の人っていう作品がですね。
はい。
映画化されるんですよ。
え？聞いたことあるかも。
あるかな。
はい。
ちなみに監督はあの竹中直人さんです。
ああ、はい。
俳優。
はい。
思い出してきた
な？なんとなく。はい。
なんとなく。
はい。
で、第三次告げブームがね。
はい。
ちょうど今ぐらいらしいんですよ。
今
なんか最近、はい、告げ作品の舞台になった場所に行く、なんか聖地巡礼が、なんか静かなブームらしいんですよ。
へ
ぇー。まあ僕もある意味ちょっと次ブームに入っちゃったかもしれないですけど、うん、ミーハーじゃないですよ、俺別に。
ああ、まあまあ、ね、うん。
まあまあ、とにかく次ブーム、第一次ブームですよ。
はい。
ね、1976年38歳の頃、ね。
はい、はい。
まあ代表作の中であの赤い花っていうのがあったんですけど、うん、
はい。
これがね、NHK のドラマでね、映像化されるんですよ。
へぇ
ー。したらね、はい、まあ、印税収入が、まあ、入ってきましてね。
はい、はい。
ますますね、漫画描かなくなっちゃってね。年2、3本しか描かないくなっちゃうんですよ。
ああ。それでなんとかなっちゃうですね、生活が。
本当ですよ。ね、何ですか、あの、 ハンターハンター連載していた、あの、富樫さんみたいになって、なってきてるじゃないですか。
はい。はい。
はい。で、まあ、あの、詳しくは、差し引かせさせていただきます。
はい。はい。
まあ、でもね、ブームってあんまりいいもんじゃないのかな。すげえ、イコール、芸術漫画家っていうね、イメージがついちゃったんですよ。したらね、もう発表の場がどんどん限られるようになってきちゃって、したら書きたいものはね、書けなくなってくるんですよね。
あ、そうですね。
うん。で、ノイローゼにもなっちゃってね。
あ、はい。
だからその頃にね、なんか、夢日記っていうのをね、つけ始めるんですよ。
夢？
夢。
はい。
だから、あの、寝て見た夢を、
はい。
ノートに綴るんですよ。
は
ぁ。その夢っていうのが、その漫画のネタ帳になってるのか、その夢をそのまま漫画にするのが増えてくるんですよね。
は
ぁ。余計シュールになってくる。
わぁ。さっきもありましたよね。どっかのラーメン屋の上で寝てて、
うん、
それを漫画にしたって。
そう。
はい。
そう、それが、何よ、もっと、普通にやっちゃうようになっちゃったね。
なるほど、うん。
そう。でね、まあ、その翌年の、1977年の39歳の頃がね、結構ショックなことが起こりましてね。
はい。
奥さんのね、藤原真希さんがね、癌にかかって、
はい、あら。
で、手術をしたんですよ。
はい。
結構若いですよね。
そうですよね。
はい。うん、ね。まあ、無事に癌治療はできたんですけどね。
あ、よかった。
でもね、奥さんのね、癌がショックでね、
はい、
もう、次はね、もう不安神経症がひどくなるんですよね。で、はい、また自殺未遂しちゃうんですよね。
奥さん大変なのに自殺しちゃダメだよ。
もう大変すぎる。奥さんも大変だと思うけどね。
ねえ。
なんだっけ、奥さんもね、なんか、つげがそんなに漫画描かなくなっちゃってるのか知らんけど、なんか、なんだっけ、あの、協定場かなんかに、あの、アルバイトに行ったりとか、そういうのもして生活を支えてたぐらいですからね。
は
ぁ。ちょっと大変な。
そうですね。
うん。まあ、でもつげが悩んでたのって、まあ、なんだかんだ言って、ね、漫画だったんですよね。
はぁ。
うん。だから、あの、漫画描くのやめて、
はい、
もう他の仕事をしようって考えるんですよね。
はい。
で、その、あと1981年、はい、43歳ですね。この頃に、古物商の免許をね、取得するんですよ。
へぇ
ー。あの、まあ、リサイクル業者ですね。
うん、はい。
で、一時期、まあ、中古カメラをたくさん仕入れてね、
うん、
その、修理して、それ転売して儲けてたんですよ。
へぇー。器用ですね。
器用ですよね、ほんと。で、なんか、家にカメラが250台ぐらいあったらしいんですよ。
へぇー。
ちょっとびっくり。
そうですね。
あとね、まあ、つげ作品で、まあ、無能の人ってあるんですけど。
はいはい。
これがね、まあ、あの、河田で見つけた石をね、
はい。
売るって漫画なんですよ。
うんうん。はい。
で、つげはね、本当にね、石をね、売ってたんですよ。
へぇ
ー。もちろん売れないですよ。
そっか。はい。
売れるわけないじゃないですか。
いや、たまにね、だって、
うん。
翡翠が落ちてる海岸とか、
うんうん。
あるから、そういうのかと思ったら違うんですね。
まあ多少珍しい石じゃないですか、ただの。まあでも、そんな時にね、まああの、雑誌編集者の人がね、
はい。
あの、つげをメインで売り出したいって思ってたんですよね。
はい。
そこで、まああの、コミックバックっていうのを創刊しまして、
はい。
そこでもう毎号漫画を描くようになったんですけどね。
はい、ほうほうほう。
うん。でもね、つげはね、描くのはいいんだけど、その、つげ自身はそのマイナーだと思ってたんで、
はい、
自分を、
はい、
ちょっと俺書いてていいのかなって困惑気味で書いてたらいいんですよ。
はあはあ、
まあそういうのもあってか、まだ不安神経症が全然治らないんですよね。
まあね、
はい、ひどくなっちゃうわけですよ、むしろね。で、とうとう1987年、もう49歳の時ですよ。
はい。
別離っていう作品を最後にね。
はい。
もう漫画家の仕事がね、できなくなってしまったんですよ。
はい。
それ以降、もう漫画の新作のね、発表はね、なくなっちゃったんですよ。
あらららら。
うん。
やめちゃったんですか？
まあ、やめちゃった感じですね。
へー。
うん、まあ、引退とは多分本人は言ってないとは思うけど。
はい。
ね、その頃は本当に自己否定がひどくてね。
おー。
うん。で、一人で山奥に住もうとしたりとか。
はい。
あとは、古事記になろうとしたり。
はい。
あとはなんだろう、あの、千葉の山奥に行った時にその、そこで見つけた、まあ、朽ち果てた小屋を見て。
ほう。
で、ここに隠れて住もう、みたいなことを思いついたりとか。なんか、消えたかったんかな？しちゃうんですよね。大変だったんですけど、
はい。
あ、ちなみにね、その頃、なんか、気晴らしになんか子供とファミコンで遊んでたら、
はい。
ハマっちゃって、
あららら。
あの、めちゃくちゃ難しいっていうことで有名な、あの、はい、スーパーマリオブラザーズ2っていうの
ね、はい。はい。
クリアしたことが、なんか、ゲーム業界の人間の間でちょっと話題になっちゃうんですよ。
2は難しかったですよ。
なんかね、あれなんかやたらと、あんまりやったことないけど、なんか、割とすぐ死んだようなイメージがあって。
はい、はい。
なんだこれって思ったの、本当に。
あの、マリオとルイージの能力が違うんですよね。
違うんだ、同じ兄弟だね。
そうなんですよ。なんか、ルイージの方が高くジャンプするけど、
うん。
ツルツル滑るんですよ。止まらないの。
止まらないの。あれをやりこなしちゃったっていうのはすごいね。
素晴らしい。
ね。
はい。
で、まあ、救出した後なんですけど。
はい。
まあね、1990年代からね。
うん。
まあ、精神不安が原因でね。
はい。
まあ、病気にね、月々かかるんですよ。
ああ。
ね。
はい。
もうね、急性の盲腸とか。
うわ。
あと、不整脈とか。
不整脈、はい。
うん。あと、耳鳴りとか。網膜炎とかね。
やだ
あと、リウマチとかにもかかったり。
あ
うん。
はい。
で、特に網膜炎が原因で、その左目が、ちょっと、まあ、見えるんだけど、ちょっと治らなくなっちゃって。なので、ちょっと、漫画描いたとしても、これ、漫画描くことがさらにちょっと、苦痛になっちゃうぐらいだったらしいんですよ。
そうですね。奥行きとかが分かんなくなりますもんね。
そうそうそう。だから本当に体の方も漫画描けなくなっちゃうっていう。
はい。
でもね、ここでもね、また第二次ツゲブームが来るんですよ。
はいはい。
1991年にね、
はい、
無能の人っていう作品が、まあ、映画化されてね。
はい。はい、
うん。で、さらに、あの、源泉館主人とか、あと、ネジ式っていうのがね、あの、映画化されたりとかしてね。
はい。
あとはね、エッセイの執筆がね、増えるんですよね。
はい、はい。
うん。で、中でもすごいのが、あの、その、旅日記で、その、貧困旅行記っていうのがあるんですけど。
はい。
うん。これにね、やっぱりその、告げの旅してきた場所のことが、いろいろ書かれていてね。
はい。
これはね、面白いんですよ、ほんと。
へぇー。それも漫画ですか？
あ、これはね、もうエッセイ、文章ですね。
あ、ほうほうほう、
まあ。読みたいんだけどね、これ、近所の図書館でね、これ誰かがね、ずっとこれ、仮パクしたままでね、手に取れないんですよ、なかなか。
あらまあ。
まあ、あとはね、まあ、漫画の復刻とか、まあ、文庫化されたりとかしてね。うん、
はい。
あとは、まあパルコっていうそのファッションビルがあるんですけど、
はい、
あれも、
はい、ありますね、
うん、カレンダーとかにもなったりとかしてね。
へぇ
ー。なんか意外な感じしますよね。
あの絵柄からいくとそうですね。
そう、あの絵柄がね、まあ、でもパルコといえばまあ昔からこれアート路線の、
ああ、そうですね。
ところだったんでね。
はい。うん、
まあなんか、 ね、相性が良かったんかな。
ええ、ええ。
で、さらにその、これ、1989年にはこれ、ネジ式が、その、ゲーム化されてるんですよ。
ゲーム？
はい。なんか、PC、はい、PC9800 シリーズと、あと、X68000 用でゲーム化されてて、まあ、パソコンですね。
パソコン用ですね。はい。
そうそう。でも、ネジ式とか言いながらも、これ、つげ作品からいろんなキャラが登場するんですよ。
へぇ
余計不条理になってる。何のゲームかよくわかんない。
そうですね。何をするゲームなんですか、それ。
わかんない。なんかアドベンチャーゲームだから、いわゆるノベルゲーみたいな、なんか文章を読み進めていく系だったと思うんだけど、確か。
へ
ぇもはやわかんない。
そうですね。
まあね、まあそんな感じで漫画描いてなくてもね、忙しいんですよね。
あ、はい。
だから、また病気が次々襲ってきてね。で、1994年の56歳で、また再び休養に入るんですよ。
はい。
その後はね、1998年、61歳の時に、つげよしはるワールドっていう、この、つげの短編12本がドラマ化されたりとかね。
はい、へぇー。
うん。
はい。
そう。テレビ東京でやってたらしい。で、あと、1999年にね、ちょっと、お母さんが亡くなったり、あと、その1ヶ月後に、妻の藤原真希さんがね、
はい、
癌でお亡くなりになってしまうんですね。
辛い。
むちゃくちゃショックですよ。
ね、そうですね。
もう、看病とか、今まで頑張ってきたのにっていうことで、
はい。
虚脱感で、離人症にかかっちゃうんですね。
離人症？
はい。なんか自分が怒ってることがなんか、全然自分に怒ってる気がしなくて、
はい。
あ、なんか、遠くから自分をポツンと見てて、あ、俺に、あれ何が起こってんの？みたいな状態になってるのかな。
はい。
なんかそんな感じなんかな。
お
ー。で、2000年代に入ってからは、
はい、
まあ、すっかり印税だけで暮らせているんですよ。
はいはい。
ね。仕事が止まらないんですよ。
止まらない。
映画化とか、その、漫画の再刊とかでね、収入が絶えず入ってくるんでね、
はい、
主婦生活するわけですよ。
うんうん。
まあ、スーパーに自転車で行って、
はい、
それでおかずを買って、
はい、
で、自炊する生活とかしてたりとかするんですよね。
うんうん、はい。
でも、まあ、対人恐怖もあるんで、やっぱ人と話さないんですよ。
ああ、うん。
だから、1ヶ月の電話料が100円から200円しかかからないって言ってたんですよ。
ああ。
ね。そう、電話引くのもその後やめちゃうわけなんですけどね。
そうですね。そうなっちゃいますよ ね。
そうそうそう。
はい。
ね。まあね、そういう生活してるうちにね、まあ、告げはね、まあ、徐々に諦めっていうか、その悟りのようなものを開いていくんですよ。
はい。
なんか、近所の老古事記と親しくなり、
はい、
一切の関係を断ち切った古事記こそ、最高の生き方。ってまで言ってるしね。
おぉ、はい。やっぱり、
うん、
なんだろう、こう、人と関わらないこととか、ここを
うん、
の人っていうのに憧れたんですかね。
憧れたというか、なんか、うん、自分、そうだな、もうなんか、人とうまく関わろう、なんとか関わっていこうとしたんだけど、なんか自分、やっぱりその、対人恐怖とかもあるから、うまくやれなくて、
はい。
もう、いいっていう風になって、なんかそれだったらもうなんか、それ、じゃなくて、もうなんか自分、その、そうだな、一切の関係が、断ち切ったのが、やっぱりいいんじゃないか？やっぱ最高なんじゃない？っていうふうに思えるようになったのかな。ちょっと僕の、うん、僕まだまだそこまでの境地達してないから。
達さないでくださいよ。
よくわからないけどね。
はい。
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 でね、その、ちょっと印象に残ってるエピソードがあるんですけど。
はい。
これがね、2010年頃、まあ、73歳ですね。
はい。
で、水木しげるさんがね、
はい。
亡くなる前に、その最後に会った時なんですけど、
はい。
その時の、つげと水木しげるさんの会話で、その、
はい、
水木さんがいきなり、ね、つまらんでしょって聞いたら、
はい。
つげも、
はい。
つまらんです。って答えるんですよ。
はい。
したら、ね、水木さんは、やっぱりって返されるんですよね。
はい。何がですか？
何なんでしょうね、これ。
何が生きててとか、社会だとか。
ね、何がつまらないんだって言うんでしょうね。なんか、孤立こそ最高っていう思ってんのに、つまらんです、多分。
ほー。
ねえ。まあ、あれだけの成功を収めてもね、人生に思いこそ、残すことや物足りなさがあるんだなぁと感じて、
はい、
引っかかってた。らしいんですよね。
ほー。そっか。
やっぱり悩むことあるんですよね。
そうですね。捨てきれない何かが。う
ん、やっぱ、あるもんですね。
はい。
で、最近、ほんと最近、2018年。
おう。
に、
おととし、はい、
そう、そんぐらい、また、第三次ツゲブームが来てて、
はい。
まあ、いろんな、雑誌とかで、ツゲ特集が組まれたりとかするんですけど、
はい。
でもね、そうなってもツゲはね、もう早くこの世からおさらばしたい、とか、もう、ひたすら何もかも全部逃げたい、とか、
うんうん。
もう多少貧乏しても気楽に生きたいっていう発言とかしてたりとかするんですよ。
は
い、
ええ。
でも、なぜか、フランスでも、ツゲ作品の人気が出まして。
ほほ、クールジャパン。
クールジャパンで、クールジャパンの一つになっちゃったんですよ、ツゲ。
はい。
で、まあ実はね、それ以前の2004年に無能の人っていうのが、
はい、
まあ、フランスでも発表されてて、で、まあその、まあじわじわ人気が得てたんでしょうね。その、
はい、
2019年にまあ、つげ吉春全集が刊行されるんですよね。
へぇ、
確かフランスでもね。
はい。
で、今年ですよ。
はい。
2020年。
はい。
ヨーロッパ最大の漫画の祭典で、
はい。
アングレーム国際漫画賞っていうのがあるんですけど、
はい。
そこで、なんと、特別栄誉賞を受賞するんですよ。
わぁ。
ね。
本人嬉しいのかな。
ねえ、もう嬉しいのか嬉しくないのか分かんないですもん、
ね。そうですよね。
ねえ、フランスではもう絶賛されててね。
へ
え。漫画界のゴダールってとまで絶賛されてるんですよ。
ゴダール？
ゴダールはね、フランスの映画監督の巨匠って言われてる人なんですよ。
へ
え。でね、もちろんツゲに影響を受けた人もたくさんいててね。
はい。
まあ、例えば、エビス・ヨシカズさんとかね。あと、
なんとなく似てますね。
なんとなくわかるよね。
はい、はい。
あとは、カリア・テツさん。美味しん坊作者。
ああ、はい。
あと、佐藤修法さん。ブラック・ジャックによろしくの作者。
ああ、う
ん。ね。はい、広金健司さん。
誰？
江口久志さん。
ね、江口さん、はい、わかりました。そう、
あと、吉永文さん。はい、
へえ。
そう。なんだっけ、今夜何食べるの人だったかな。
昨日何食べた？
あ、昨日何食べたの人。
はい。大好きです、はい、あの人。はい。
ねえ。
はい。
あとはね、くすみまさゆきさん、孤独のグルメとかね。
はい。
そう。まあ、そういった
人。ちゃん。
そう、酒飲みの。ね、ビールを麦ジュースっていう風に言い張ってるおじさんね。フラットくすみのおじさんね。
はい。
まあ、そういった人たちにね、影響を与えまくってるわけですよ。ね。
そっか。
そう。すごい偉業を成し遂げた人なんですけど。
はい。
でも最近の近況はって言いますと。
はい。
私生活では、ね。はい。引きこもりの息子さんの世話をね、してるそうなんですよ。
偉い。
偉い。
息子さんも引きこもっちゃったんですね。
ねえ、やっぱ、親子の血って言いますか。
そうですね。
あるんですね。
はい。
まあ、そんな、杉吉治さんのね、人生なんですが、はい、いかがでしたか、
うんうん、なんか、そう、お名前聞いたときに、
うん。
どっかで聞いたことある、どっかで聞いたことあると思っていて、
うん。
バウっていう雑誌？
バウ？あ、はい、はい。う
ん、なんか面白い看板ばっかり集めてみたり、はいはい、うん、あれになんかコメントによく杉吉治がなんとかって、出てた気がするんですよね。
マジで？
はい。なんかそっち系の人なんだなっていうのは今聞いててやっと理解したんですけど。
うんうんうん。
うん、
普 通のコメンテーターだと
思ってたと。そうそうそう。何の人なんだろうって思ってたんですけど、漫画家さんだったんですねっていうのをやっと今。
そうなんですよ。
理解しました。
そう。しかも七点抜刀しまくってたという漫画家さんですよ。
そうですよね。
ねえ。
でも、ね、ご病気っていうか、ね、心に、
うん、そう。
何かを抱えていらっしゃるからこそ、
うん、
見えている世界がきっとあったのだろうなっては思いますね。
うん、そうだよね。だから、うん、心にまあ、病気とかやっぱりそのまあ、恐怖とかその持ってる、はい、まあ、もちろんプレッシャーとかあるから、
うん、
まあ、例えばその夢日記をつけてそれを、うん、それをなんか漫画のネタにするとか、
はい、
あるいは何かしらやっぱりその辛いなっていうような状況があってもどっかでその、
うん、
打開策じゃ打開策になりきなりきれてるかどうかわかんないけどなんか、うん、なんか道がつながってるなっていうような感じがするよね。
うんうんうん、はい。
あとやっぱりなんだろう、この人の旅っていうのは本当にいいなって思う。
は
あ、どうしたの？
ね、うん。ちょっと今いろいろ考えていたんですけど、海とか自分が生まれた場所を巡る旅だったり、うん、世の中が、うん、とちょっと離れたところとか、
うん、
孤独を感じられる場所を探していらしたのかなって、
うん
うん、思いました。
そうだね。やっぱり旅ってまあ僕もそうだけどやっぱりその自分の求めているものっていうのと、すごい、行く場所って反応するもんなんだなっていうような感じはするんですよ。うんうん、
はい、
特にそれが本当に、もう、顕著に現れているのが、本当に、つげさんの旅の行き先っていうか、言うたら、温泉に行く、温泉とか湯治場に行くと、本当に、自分を癒してくれるものがあるというか、はい、その自分を解放してくれる場所があるっていうか、
はい。
まあ、あるいは、まあ、千葉県の大原とかね、やっぱり幸せだった頃の風景に触れることによって、なんか、
はい、うん、
自分っていうのがその、癒されていくかもしれないっていうのが、
はい、
なんかあるっていうのかな。
うんうんうん、
なんか、やっぱり自分に必要なものっていうのを本当にずっと求め続けてきているんだなって感じはするよね。
そうですね。
うん。
自分がいてもいい場所を探しているような。
はい、ああ、そうだね。そう。だから、ね、本当に、その中で、ね、周りの方は本当に、つげさんのことをね、本当に、非常に、ね、よく思ってくれてて、ね。
はい。
僕も本当にこの人すごいいいなって思っていて、はい、いるんだけれど、やっぱり人の中に入るのはすごく、なんか、苦手で難しくて、うん、もうなんか、うん、ハリネズミみたいというか、
あ、
本当に幼少期というか最初の頃のね、
はい、
お母さんがあんまり仕事で構ってくれなかったとか、あと義理のお父さんがなんかちょっとひどい集中したとか、うん、学校とか行ってもその赤面するとか、なんか割とそういうところで最初つまずいたままずっと行っちゃってて、
うんうんうん、
なんだろう、なんかそれが、歯車の、そのボタンの掛け違いとかがなかったら、
はい、
なんか もうちょっとなんか違った人生があったのかなって思えるような気がする。うん、
でもそういう人生を歩みたかったのかなって思うと、つげさんにとってはそうじゃない気がします。
うん、そうだね。その都度その都度やっぱり変わるもんだからね。うん、
そうですね。
なんだろう。水木しげるさんとね、話した時になんか、はい、つまらんですかって言ったら、つまらんですっていう風にね、言ってたけど、
はい、
なんか、水木さんはね、今幸せですかって聞いたら、
うん、
どう答えるだろうね。
ああ、そうですね。
うん、ね、聞いてほしかったね、これは。
そうですね。確かに。
うん。ね。まあ、そういうことで、ね。こんな感じでね、時々、お口的人物伝みたいなのをね、
はい、
やっていくと思います。ね。
はい、
うん。通常のね、回の中 でもね、あの、思い出したのにね、やることもあるんでね。
はい。
ね。お口にまつわる人はね、ほんと面白い人がね、いっぱいいるからね。
そうですね。うん、はい。
ね。まあそんな感じで、
はい、
今日はね、人間 100% でお送りしました。
はい。
お知らせいきたいと思います。
はい。
お便りとハッシュタグの宛先ですね。
はい。
シャヤさん、紹介お願いします。
はい。お口の声では、皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスは、お口ボイス、@gmail.com okuchivoice @gmail.com です、
うん。
もしくは、ホームページ右側にある、メールはこちらと書かれたボタンをクリックしていただきますと、メールフォームが現れますので、こちらからもお送りいただけます。
うん。
ツイッターのハッシュタグもあります。シャープにお口の声です。記号のシャープに、お口は漢字、のはひらがな、声は漢字です、
うん。
ハッシュタグに感想や質問、いろんな雑多なつぶやきをしてみてください。皆さんとコミュニケーションを取りたいと思っています。番組の中でも読んでいきたいと思いますので、皆さん気軽に送ってください。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それと、お口の声は、YouTube 版とノート版を開設しました。YouTube は、チャンネルを、ノートは、マガジンを探していただきまして、それぞれ登録してくださったら嬉しいなと思います。こちらもよろしくお願いします。はい。
はい。
じゃあ、今日は、ね、このあたりで。
はい。
次回からね、春らしい企画をね、どんどんやっていきたいと思います。
はい。
お相手は、宮川ステタロこと、ステイト。
ちはやでした。
はい。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。
さよなら。